御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書列王記第1、2章の1節から4節を最初に読みます。旧約聖書列王記第1、2章1節から4節。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように命じた。私は世のすべての人が行く道を行こうとしている。あなたは強く男らしくありなさい。あなたの神主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさい。あなたが何をしてもどこへ向かっても栄えるためだ。そうすれば主は私についてお告げになった約束を果たしてくださるだろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし命を尽くして誠実に私の前に歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはない。ソロモン王と題をつけました。旧約聖書を今日何箇所かですね、開きながらこの2章を中心にして味わいたいと願っています。どうしてもこの2章2節を読みますとですね、私は旧約聖書の別の何箇所を思い起こすんですね。でまず有名なところで、ヨシア記の1章の8節から9節、381ページを開いていきたいと思います。ヨシア記の1章381ページ、ヨシア記1章の8節9節を読みます。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。ね、ここでは主はですね、イスラエルの民をエジプトから出発をして、アラノの旅の間民を導いて40年カナンの地のところまでこうやってきた、そのモーセの後を継いでいく、そして2代目の指導者となったヨシアに現れて、モーセに語ってくださったと同じようにヨシアにこう親しく語りかけてくださっています。そしてヨシアが歩むべき道を示されます。とても簡潔な教えであり命令です。8節、この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、主の言葉、主の命令をヨシアがその口から離さず口ずさめと、ここ読みますと、さらにですね、詩編の最初、一編の2節3節をどうしても思わされていきます。詩編の一編2節3節だけ読みます。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えるですね。ここを合わせて読んでいくと、この御教えを私も自分のものとしなければそう思わされます。毎日の大切な教え、御教えです。ヨシア記の方に戻りますと、続く9節でも簡潔にそして強く命じています。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、言葉を4回も変えながら強調するのは、この後に続く言葉、あなたの神主があなたと共におられるからと、この言葉、この約束を握りしめ、 昼も夜も主の約束、主の教えを口ずさめとの命令です。強く、大しく、恐れないで、おののかないでというのは、一つ一つのことがどういうことなのかということではなく、主に信頼をして主の御教えを口ずさんで心に刻み、毎日の歩みに適応をして実践していくということを命じているのです。ふとした瞬間にあなたは口ずさむ言葉とか歌とか、そんなことがあるでしょうか。それが主の御教えであったらどんなに素晴らしいかと思います。でこのように主はですね、ここで簡潔に教え命じます。私の言葉に聞き従い、私に信頼して、恐れないで生活しなさいと命じているのです。でも主は守れ、従えと命じるだけではありません。私が共にいるのだという約束を与えてくださっています。モーセの後を継いだヨシアです。大切な働き、しかも2代目、恐れることもあるでしょう。これまで経験したことがない困難にぶつかるかもしれません。いや、きっとそういうことがあるでしょう。しかし主はその最初の時にですね、ヨシアが指導者としてモーセの後を継いでいくその最初の時に約束を主の方から与えてくださって、モーセに与えたように祝福を与えてヨシアを導き助けてくださるのだと語りかけてくださっています。簡潔であるからこそこの命令と約束は本当にこう力強いものです。さて今日は列王記の第一の箇所ということです。もう一度一節二節を読んでいきます。列王記第一の二章。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように命じた。私は世のすべての人が行く道を行こうとしている。あなたは強く男らしくありなさい。一節はですね、この出来事を説明している言葉のようです。しかしただ説明したというのではないことは二節読むと分かります。一節で語られた通りに、ダビデは自分が死ぬべき時を知っているのだと分かります。すべての人が行く道とは、地上での生涯を終える日のことです。その日を目前にした時、ダビデは息子のソロモンに大切なことを命じます。強く男らしくありなさいという言葉に始まる命令です。主がヨシアにかけてくださった言葉を、さらに簡潔にした表現で強くあれと命じます。そしてそれは続く3節で具体的にさらに強く命じています。ヨシア記では主が私の御教えとだけ語ってくださいました。ここではダビデは具体的に命じます。モーセの律法の書に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しを守れと、こう命じます。さらに主の道に歩みなさい、命じます。守れ、歩め、繰り返して強く命じます。それはあなたが何をしてもどこへ向かっても栄えるためだと。守るべき御教えはソロモンが栄えるために大切な、そして必要なものだと教えています。これは詩篇の一編にも通じる言葉だと思います。何をしてもどこへ向かってもとは、もちろんこう好き勝手なことをしても構わないということではありません。この後ソロモンは王様になっていきますが、その時王としてのさまざまな働きや新しい活動をしていく、その時にそれが成功し栄えるためには御教えを守ることが基礎であり基本である、必要で大切だと教えているわけです。そうすればソロモンは栄える。そしてここ4節はダビデが 主は私についてお告げになった約束を果たしてくださるだろうとも語っています。ソロモンがこの後栄えていくのは、祝福されていくのは、かつて主がダビデに約束してくださったことが、まあ、実現をしていくことなのだと、そう語っています。その内容は、そのお告げは、まあ、具体的にはもう一箇所開きましょう。サムエル記の第2の7章、まあ、11節16節の言葉がそれになります。551ページ、サムエル記の第27章の11節から16節。550ページの11節から読みます。それは私が我が民イスラエルのように裁き司を任命して以来のことである。こうして私はあなたに全ての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。この約束、このお告げが実現していくのだと、ダビデはそうここでソロモンに語っているわけです。13節では主はご自分の名に誓われて、ダビデの家を常しえまで建てると約束をしてくださっています。しかし14節ではダビデの子世継ぎが不義、すなわち主の御教えを守らなくなった時には主は懲らしめるとも言っています。ダビデはこの約束を信じていますし、自分の息子ソロモンが主にだけ気従って歩むことを望んでいます。それなので今日開きましたこの列王記では、このような表現で語っているのです。主の約束、祝福、繁栄といったその約束の一部分は、確かにダビデが王としてイスラエルを治めていくその中で実現をしています。しかしそれはほんの一部です。その息子、またその後に続く子供たちがどのように祝福を受け取っていくのか、その祝福がどのようなものなのか、ダビデは見ることができません。しかしダビデは主の約束が実現していくということを期待しつつ、待ち望んで地上での生涯を今終えようとしています。あれもやってみたかった、あれも手に入れたかったのに、あれはまだ私は受け取れないのだろうかと、まだ見ぬもの、まだ手にしていないものを、ああもう無理なのかと考えるのではなく、ソロモン、息子ソロモンに、またその次の世代に、さらにその先の世代に、主は私にくださった約束を、祝福の約束を、どのような形で実現してくださるんだろうかと、期待をして地上での最後の時を迎えることができるならば、人の一生は楽しみであり、期待があり、最後を迎えようとするその時でも恐れやおののきはないでしょう。ではこの言葉を受け取った息子ソロモンはどうなのでしょうか。このあと3章5節で、神はあなたに何を与えようか願えと、こう語られます。その時ソロモンは9節で知恵を求めました。人の知識ではありません。主にある知恵を求めました。そしてこの3章前半のこのソロモンの素晴らしいところは、8節そして9節で ソロモンが口にするある言葉です。それはこの言葉です。8節と9節を読んでおきたいと思います。列王記の第1の3章の8節9節を読みます。その上しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて数えることも調べることもできないほど大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか。8節9節で繰り返される言葉、あなたの民、あなたの民、あなたの民です。ダビデから王座を引き継ぎました。この頃のイスラエルの国は祝福されており、国は栄えて民の人数も増え、そして民は豊かであったとそう考えられます。その国の王になっていったのです。イスラエルの国、私ソロモンの民とは言わなかったことが、ここでのソロモンの正しいところです。身教えを口ずさみ守って、主を愛し主に信頼する人の言葉、告白だと思います。主はそんなソロモンに12節13節では、知恵だけではなくソロモンが具体的には願わなかったと言われる、富も誉れも与えると主の方から想像を超える祝福と恵みを注いでくださいます。こうしてダビデへの約束がこの日また一つ実現をしていったわけです。身教えを守る人、口ずさみ身教えを愛して従う人には、主は祝福と恵みを注ぎ守りを与えてくださる、主の約束は確かであり、実現をするのです。では私たちは今主と出会っているものです。ソロモンのように知恵を求める機会というのはあるでしょうか。私たちは王様ではありませんし、王様にはまず間違いなくならないと思いますが、知恵を求める場面というのがあるでしょうか。あります。今日のですね、子どもたちのカードもそうですけれども、司法にも書きました暗唱聖句ですね。ごめんなさい、この聖書箇所がこちら違ってますが、ヤコブの手紙の1章の5節、あなた方のうちに知恵の欠けている人がいるならば、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい、ね、聖書箇所が LINE の方には新しいのを送ったと思います。ここはちょっと間違っていますね、すみません。ヤコブの手紙の1章5節、これが暗唱聖句にもした箇所でありますが、知恵に欠けている人がいるならですね、驚くような表現ではありますが、これはイエス様が罪人と人々から呼ばれる人たち、主税人たちと食事をしたりしたときに批判をする人たちに、知恵が正しいことは行いが証明しますと語られたときにも使われている知恵という言葉です。イエス様の知恵、神様の知恵、神の愛と救いは、イエス様が罪人と呼ばれる主税人たちと食事をする、そんな場面で実践され表されていたわけです。ですから知恵に欠けているのは私たち全員です。私です。自分には神様の天の知恵など欠けていて、イエス様が人を愛してくださっている、その愛にも欠けている小さな存在であるということを認めること、それが知恵の欠けている人ということになるでしょう。ですから知恵が欠けていてダメなのではなく、それは自分の足りなさを知っており、それを主が満たしてくださるのだと確信して求めていける人が、ソロモンがそうであったように、願わない富や誉れさえも他の人から、世からではなく神様からいただけるということです。ですから私は主の前に知恵に欠けているものです、主を与えてくださいと 迷わず恐れず、一心に求めて期待をして御教えを口ずさんでいきたいと思います。さて最後の言葉にしますが、私たちが今御教えを昼に夜に口ずさみながら歩む生活は、具体的にはどのようにしていくことになるのだろうかと考えてみました。今日私たちはここで礼拝をすることができています。渋谷の礼拝のこの場に集まって礼拝ができています。捧げることができています。今ズームで礼拝を出席してくださっている方もありますが、こうして集まることができました。先週も集まることができました。本当に嬉しいな、感謝だなと思います。同時にもうこれならば毎週ですね、もちろん消毒をしたり換気をしたりということは当然のこととしても、もう毎週集まれるだろう、自粛期間でいつ集まれるだろうかと不安になるのではなく、期待がある日曜日を迎えていると思います。ある面において以前と同じように集まることができる礼拝を今捧げています。では今日のこの日曜日の礼拝、7日ごとにと1週間ごとに、聖書の言葉表現を借りるならば、8日目の日曜日にまた日曜日に集まれた、次の8日目来週も集まれるだろうと、そんなことはある意味ですね、簡単に考えてしまう危険があると思います。コロナのことではありません。主の日の礼拝、7日間24時間それを並ばしていく生活の中のこの1時間、それは先週と変わらない日曜日でしょうか。特別なプログラムがある日ではなく、ごく普通の日曜日で同じように礼拝を捧げているということでしょうか。いえ、そうではありません。この日曜日の礼拝はこの時だけの特別なものです。パウロは殉教の死、処刑されるだろうということを覚悟したとき、ゴールを目指して走り、あとはもう主イエスと再会をしたそのときに勝利の冠を受け取るだけだと、殉教の瞬間が近づいていることを恐れたりおののくのではなく、走り終え主イエスとの再会を楽しみにしていました。ダビデもアブラハムもヨセフも手にするものは少なかったですが、期待をして走り終えていきました。私たちも今まっすぐにですね、週末の日、首都の再開の日に向かって歩んでいます。日曜日ごとに日月火水木金土日とこうぐるぐるとですね、こう7日間が巡るというのではなくてですね、私たちは首都の再開の日に向けてまっすぐにこう進んでいく、その先頭の、これが主の日の礼拝、今日9月11日今日だけ特別な礼拝のこう先頭です。この準備をしているときにですね、変なことだと思いますが思い出したことがあります。名鉄電車のですね、昔はパノラマカーと言いましたが、特別快速一番前の席いいですよね。ガンと開けていてですね、一番前がよく見える、気持ちいい特別快速の、あの一番前の車両の一番前の席で、この礼拝はそういう意味では首都の再開に向けて、そこにいる、一番前にいて主に会う日に向かっていく、また1週間経てばやってくる日曜日ではなくて、いつも私たちの礼拝は一番前にいて主イエスにお会いする日まで礼拝をして、そして7日間また一番先頭で主にお会いする、変わらない日ではなく今日しかない日、それも一番前にいる、それがこの礼拝に集まった私たちです。この時御教えを口ずさんで礼拝を捧げる、最前列一番前で主にお会いするその日まで、いつもいつ、いつも一番前で礼拝を捧げて御教えを口ずさんで生活をしていきたいと 今改めてそう思っています。お祈りをさせていただきます。平和の神、全能の父なる神、あなたの御力を賛美します。イエス・キリスト、私たちの主よ、恵みに富みたもあなたは賛美と誉れとを受けるにふさわしい方です。聖霊なる神よ、どうかこの地上に満ち、私たち一人一人に働きかけてください。私たちをあなたの御霊によって結び合わせ、天の御国なる平和がこの地上にも実現できるようにと導いていてください。9月11日です。あの大変なテロ事件から21年が経ちましたが、私たちの世界にはこの地上には新たな争いが起きており、平和はとても遠いように感じます。それでも私たちは絶望するのではなく、あなたに期待し、あなたにお会いする一番前に立って、身教えを毎日、そして日曜日この礼拝の時に、そして昼に夜に口ずさみながら、イエス様が人々を愛してくださったその歩みに倣って、私にできる小さな歩みから実践したいと切に願います。主よ、どうか、主よ、どうか私たちに知恵を、私に知恵を与えてください。実践する勇気を与えてください。継続する力を与えてください。あなたに感謝の声を上げ、あなたを褒め歌います。私たちは地上ではそれぞれ分かれすぎ、使わされているうちであなたを見上げています。しかし私たちの真の国籍は天にあり、あなたの約束はすでに私たちに与えられており、私たちはあなたによって一つです。日曜日にこうして地上の教会であなたを礼拝し、愛する神の家族と心を合わせてあなたを見上げ、身をしを口ずさみ、賛美の声を上げていきます。どうぞ私たちの賛美を受け取ってください。イエス様、今日もあなたの愛を注いでくださりありがとうございます。この礼拝から始まる1週間があなたと共に歩み、あなたの身教えをこの唇から決して離すことがない朝に夕になることを祈ります。この祈り信じて、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。